不動産相続の相談窓口、今度は後半です。勉強会がもう間近でございます。
はい、
はい、じゃあこれは西田さんお願いします。
はい、次回はですね、今度の日曜日、11月の22日
はい、もう本当に賞味1週間、は
い、でございます。はい、時間はですね午後の1時半から、場所は、高岡のウィングウィングで行います。
はい、はい、参加費用は、
1000円頂戴しております。
はい、はい、どうですか、やはり2人とかで来られる方は結構多いんですか。
そうですね、まあ、来られる方の約半分ぐらいはお二人、ご夫婦だったりご兄弟だったり、はい、というところがで来られますね。はい、
もう一人で来るよりも ね、
そうですね、
情報は共有していただいた方が、はい、お前言うとことと先生言われたことしごせとか、それからお前勝手に作っとはね、
そうですね、まあ、自分の都合のいいことだけばっかり言うとかねやかみたいな話はなりがちなので、そこは、
ね、一旦揉めると本当に何もかも信用できなくなっちゃいますからね。
そうなんですね、
やっぱそこは2人ぐらいで行くと、はい、あの時こうやったこうやったってお互いのメモでも取ったのを照らし合わせれば、はい、大体間違いないものが出てきますもんね。
は
い、
そうですね、やっぱり最近やっぱ多いのはそのご夫婦だったりしても、要はご主人だけじゃなくてやっぱり奥さんの実家同士をしたりとか、そういう話もあるので、一個の物件という話というよりはやっぱりご夫婦で両方の相続の話になりますので。
そうですよね、今の、まあ、人口のことから考えれば一人っ子の方が多いですから、はい、旦那さんも自分の実家、奥さんも自分の実家、はい、それぞれ受けなきゃいけないけど二人でもううちは持っているっていうパターンですもんね。そのパターンがほとんどありますからね。
はい、
そうなると両方ともそれぞれの家のことを
面倒見て将来を考えなくちゃいけないということになりますので、はい、
そういうことですよね。
はい、
で今回は、3回シリーズの
3回目になります。
3回目、
はい、
3回目から参加でも大丈夫なの？
はい、大丈夫です。最初に1回目、2回目の振り返りを、概要をお話しさせていただきますので、はい、でそのお話の土台の上に3回目がありますので、まあ、3回目の方はですね、まあ、相続税を、まあ、どうやったら下げることができるのかみたいなお話のを一部やった上で、あと家族信託とか、
はい、
そっちの方のお話もさせていただくということと、まあ、やっぱり、まあ、先ほど前田さんも言ってましたけど、やっぱり事例ということで、うん、それは、まあ、どういうやり方ということで関係なく、
はい、
やっぱりこういう場合はこういうお話になっちゃって結局こういうことになりましたみたいなところでの、ところのやっぱり実際ね、皆さんどんな、はい、どこで困ってらっしゃるのかということはやっぱりお分かりになると思いますので、
なるべくだからやっぱ揉めた事例が一番参考になりますよね。
そうですね、
はい、すんなりいくよりも、はい、どこで揉めるのかと、どこに問題があったのかということが分かれば、ね、はい、自分のところはあんな風にしないでおこうと思ってもらえますからね。
そうですね、はい、
で個別相談も続くんですか。
はい、個別相談の時間も設けますので、
はいはい、
その際は、まあ、自分がどういうところに困ってるとか、うん、どういうところに引っかかってるということをあらかじめちょっと整理してきていただけるといいかなと思います。
は
い、
まあ、当然今もコロナの問題がありますので、人数は今までよりは限られてるってことになりますよね。
そうですね、まあ、テーブルに一人ずつぐらいで、はい、散らばって座っていただくという感じにはなります。うん、はい、
ということは、まあ、申し込みは早め、
ね、そうですね、はい、
早めって言ってももうあと1週間ですから。
まあ、そうです、もうないんですけど、
はい、ぜひ早めにというか本当に、はい、今日でも明日でも申し込んでください。はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
電話連絡が一番よろしいですか。
そうですね、
そうですね、電話かけていただければ、
はい、0766-25-5500 0766-25-5500、これが前田プランニングオフィスの電話番号になりますので、とりあえずここに連絡をして、まあ、うちはこんな状況なんだけどっていうのもちょっと言っていただいた方が、当日の個別相談には早く対応できますよね。
そうですね、はい、個別相談もそうですし、そういう状況になるべく近い事例といいますかね、うん、そういうこともお話しできるかなと思いますので、
ちなみにこういう個別相談の時に、
はい、
何かこう権利書とかそんなもの持ってった方がいいものあるんですか。
そうですね、まあ、ご用意できるんであれば、はい、権利書とか、あとは固定資産税のいつも言ってますけど、
はい、うん、
それがあればその場でも割と細かいところが突っ込んだことが分かるので、はい、お話っていうかこちらも アドバイスできることがいっぱいあるかなと思いますね、
はい、一番欲しいデータってやっぱりね、今年なので納入通知書ですよね、建物が登記してあるかどうかは分かります。
あ、そうかそうか。
それから増築した場合に、はい、一軒のうちで建物が3つ4つあるんですよ。で、例えば、昭和49年、昭和57年、平成元年から付属建物、付って書いてあるね、付、車庫、物置とかね、いうのあるんですよ。で、その辺を見ていくと、課税してるわけですから、まあ、大体全部の建物は分かりますし、登記未登記は分かります。それから土地のね、固定資産税の評価っていうのもそれを見ると分かります。例えば評価が1000万円で、建物建ってるからこれが200万円の評価をしてるんだなっていうのも分かりますし、でそれを目安にしてその場で例えばこれ売却するとすれば、およそこのくらいのね、金額で、売却できますよっていうのは、これもお話できます。実際見なきゃいけないんですけどね、でそれを見てよく知ってらっしゃる方が、なんか雨漏りしてるから、なんかね、今年なんで安くしてほしいかということで市役所に行ったら、逆になんか登記漏れがあって追徴されたっていう話と、でまだよう勉強されてるんです、その方ね、
やぶへびでしたね。
で売ってくださいっていうね、じゃあ査定しましょうって言ったら、固定資産税の 1.4 倍でお願いしますと、誰やですんだという、 1.4 じゃなくて 1.3 なんで 0.7 で割ったのが、いわゆる俗に言う自家と言われてる数字だよって、どっかの方に 1.4 って書いてあったんでしょうね。 1.4 って言われるもんで、とか言って、でただ課税標準と、要するに土地の場合ね、課税標準額と本当評価額ってまた違うんで、それをね、安い方で計算されると 1.4 で OK なんですけど、
あ、なるほど。
それも分かってて計算されると随分高いものになると思います。でこれもよくね、セミナーでお話しするんですけども、地下工事ってありますよね、はいはい、地下工事というのは一応地下だと思ってください、取引事業なんで、地下工事でいくらとかありますでしょ、例えば高岡は今ウイングウイングのね、政府庁よりも、駅南の、
そうですよね、
あれですよね、はい、その赤速化橋電の方が、追い越したっていうね、あれ平米あたりいくら、はい、まあ坪あたりいくらっていうね、それは地下工事売買事例を元にしたもので出してますんで、地下工事イコール地下っていう形で見られてもいいですよってですね。だ一応近くで探せばいいんですね。
ああ、そうですね。
発表になりますんでね。
もう、毎回ね、新聞には出てますから、自分のところの住所に近いところを探されてもいいわけですからね。
はい。都会と田舎では随分違いますけども。
はっきりね、桁がもう、2桁、3桁、下手するとね、すごいもう、びっくりするぐらい違いますから。
うん、そうなんですね。相模原の土地をね、こう売ってほしいんで、査定お願いしますって言って、こんなちっちゃいって言って6000万
でしょうね、
600万、高岡で600万くらいなんだっていう感じだったですけどね。
そういうことですよね、その差ですよ本当に、ぜひまずは知識を得てください。最低限の知識がない と、いろんなこと、例えば前田さんや西田さんから説明を受けても、その言葉じゃ何ですけっていう話になりますんで、その説明を聞かなくてもいいようにしておかれると、この後話がしやすくなる。
そうですね、
いうことです。
先日もね、なんかね、家族信託、民事信託の解説本に、なんかマーカーいっぱいで付箋がいっぱい入ったって持ってこられて
一生懸命勉強されたんだ、
よくわからないんですけどって言われてで具体的に、こういう場合はこうなりますよとか、ちょっと今ご両親のうち一人が認知症になってるんで、片方が認知症になっていないんで、いないんであれば連続信託組めますよとかいう説明したんですよね。で連続信託はまだわかるにしても、自己信託っていうのがあるんで、自己信託になってくると通例の弁護士さんとか司法書士さんでもよくわからない、私にもよくわかってないですけど、自己信託でわかりにくいですよね。自分のものを、要するに財産として、自分に信託するっていうね、もう一人で三役やるっていう形になるわけですよ。
なんか可能なのかさえと思っちゃいますけども、できないことはないんだ。
できるんですよ、自己信託で、要するにその財産、信託財産にしてしまうんで、ということになれば、それは相続財産じゃなくなってしまう。
あ、なるほど。
ですよね。 でそれをとりあえず次の後継者が現れるまでは自分のものにしとけばいい。これは株式の譲渡によく使うんですよ、株式をいきなり譲渡してしまうと、事業承継の時に株式をいきなり譲渡してしまうというふうなものですから、うん、自己信託っていう。それから前ちょっとこちらに来ていただいたの松尾さんのね、ペット信託の場合で、はいはいはい、お一人様の場合も自己信託使えるんですよ。
ほう、
受託者っていうか頼む人がいないんで、うんうん、じゃあとりあえず自分でっていうか一人置いてやるってことができるんです。ただ自分で信託自己信託やると、うん、1年間すると無効になるというルールがあるんです、うん、
あじゃあ
ということになると一部を100分の1を他の人に譲渡してしまう。
はあ、
そうすれば、そうすれば生きてくるという、そういう使い方もできるんですけど、うん、これをよく理論上理解してないと、本当の意味での信託って分かんないですね。
いや、これは、知識だけじゃなくて、やっぱり経験値がないと出せないですわ。
結局どう使うか。
あるっていうのは分かってても、使い方が分からない。
どう使うかっていうね。うん、
皆さんもそこまで勉強されなくてもいいのかもしれませんけど、
すごい頭痛くなりました、ね、
まずは大まかな勉強をしに行きましょうよ、はい、11月22日今度の日曜日です、午後1時半からウィングウィング高岡で、一組1000円ですよね。
そうですね、はい、
はい、ご夫婦で来られてもご兄弟で来られても1000円でございます、はいはい、2000円は取りませんので安心してください、はい、どんどん参加してください。お申し込みは 0766-25-5500番前田プランニングオフィスまでよろしくお願いいたします。じゃあお二人今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
不動産相続の相談窓口、このコーナーはオフィス関西前田プランニングオフィス前田聡行政書士事務所各社の提供でお送りしました。